をご一緒にお読みしたいと、詩編の方でございますが、詩編の第14編を、お読みしたいと、詩編の第14編ですね。一節からご一緒に終わりまでお読みいたします。愚かなる者は心の内に神なしといえ、彼らは腐れたり、彼らは憎むべき技をなせ、善を行う者なり、エホバ天より人の子を望み見て、悟る者、神を尋ねる者ありやと見たまいし、皆背き出てことごとく腐れた、善をなす者なし、一人何なし、不義を行う者は皆悟りになった、彼らは物くごとく我が民を送る、またエホバを呼ぶことをせざる、身をかかるとき彼ら大いに恐れた、神は正しき者の類の中にいますばない、何じらは苦しめる者の計りごとを侮り恥ずかし、されどエホバはその酒どころだ、願くは子孫よりイスラエルの救いの遺伝こと、エホバはその民の囚われたるを返したもと、ヤコブは喜び、イスラエルは楽しま、まあそうですね。7節は、エホバその民の囚われたるを返したもう時とありますかね。神様が捕虜となって外国に囚われてしまったイスラエルの人々をまた祖国に返してくれる時が来るというか、その時のことを言ってるんでしょうね。これダビデの歌ですけども、だから本当、ダビデっていうのは歌を歌う人でもあったけれども、武将でもあったし王様でもあったけれども、預言者というものも持っていたり、預言者でもあった。このダビデよりももうだいぶ後になりますけどね、ダビデの次に息子のソロモンが国を継いで、その後ソロモンの後国は分裂し、北と南に分裂し、そして北はアッスリアに滅ぼされ、南はバビロニアに滅ぼされ、そして紀元前の話だね、もう600年の頃には、みんな捕虜として連れて行かれてしまうね、他国に連れて行かれてしまう。けれども、本当にこのダビデの予言にもありますように、バビロニア帝国がペルシャに滅ぼされ、それからペルシャの王様キュロス王様が、囚われているユダヤ人を皆祖国に返しなさい、自分たちの国に帰って、そして帰還してですね、そしてそこにあなた方の誠の神様の神殿をもう一度建てなさい、バベルニアに行って、滅ぼされ、崩壊してしまったそのソロモンの神殿ももう一度建てなさい、神様のそれは宮ですからね。でそれに関する費用は全部ペルシャから出すんじゃなくて王家の財産から出しますね、自分のポケットマネーから出すって言いますね。だからその代わり我々の王とその家族の祝福を神に祈ってほしい、そういうようなことでありますね。で、ユダヤ人にとってみればこれは寝耳に水じゃないですけど、本当にびっくりしたと思います。本当に喜びが満ち溢れてきた、そういうことも、予言的に言ってるわけですね。ですから、7節、願わくはシオンよりイスラエルの救いの遺伝こと、エホバその民の囚われたるを返したもうとき、ヤコブは喜び、イスラエルは楽しま。 まあ本当に、そういうことでありますけども、けどもまあなんでユダヤ人がそういうことにそもそもなってしまったのかという、まあそういうところでありますね。でそれは詰まるところ、その神様に聞き従わない、ね、神様を敬わない、神様を恐れない、ね、イスラエルの神様はただ一人であって、そしてかつてエジプトの奴隷のところから助け救い出してくれて、そして約束の地に導いてくださって、そして約束の地でこれだけの立派な、そうですね、繁栄を成し遂げたにもかかわらず、この神様のによってそうなってきたにもかかわらず、まあイスラエルの人々はそうなると神を忘れ、偶像に走り、偶像の神々を拝み、まあ魔術とか占いとか、まあ、そういうものを愛してですね、やまなかったわけでありますが、だから、神様は預言者を通してもう早く神に立ち返りなさいと言うんだけども、彼はそこに聞かなかった、まあ、ついに滅ぼされている。だからこの一節にもありますように、愚かなる者は心の内に神なしと言えり、彼らは腐れたり、彼らは憎むべき技をなせり、善を行うものなし、はい、だからまあ愚かなる者っていうのは、あの頭の悪い人とかテストの点数が低い人とか、そういう話じゃなくて、あの神様がわからない人、愚かなる者は心の内に神なしと、神様が知らないうちはまだいいんですよね。神様がわからない、神様なんかいないんだっていうね、まあ、そういうことをまあ本当に、まあ主張する人っていうんでしょうかね、はい、まあ世で言うところの無神論というやつですね。無神論、はい、まあ、時々教会に来て、私は無神論でありますっていう人おりますけど、いやあんた見てたら無神論に見えないよっていうことでしょうね。そんなね、無神論っていうのはそんな生易しいもんじゃありませんよ、うん、神様がいないっていうことを証明する学問だから、無神論というのは、うん、できっこないことをやろうとしてですね、うん、それは神様でなくても、あの何であってもそうですけど、あのないものを証明することは不可能、これ悪魔の証明っていうぐらいですからねだから神様がいないっていうことを証明しようっていうね、もう本当にわけのわかんない学問、こういうのが無神論だから、日本人はそういう人一人もいません。これは専門的に言うと不可知論者っていうのは日本人の大体多くの方々であって、不可知論というのは、神様はどっかにいるかもしれないけれども、よくわからない、どこにいるのかはいらっしゃるのかよくわからない、まあけれども、まあ、どっかにいるんだろうと、まあ、そういう感覚、これは日本人の大体の感覚ですね。だこれを無神論と言わないんですよ、うん、だからだけども本人は、まあ、無神論だと思って私は無神論ですとか言うから、いやそうじゃないんですよって話をするわけ、うん、でももう本当に、ね、あの分かったようなことを言っては全然分かってない人っていうのはいますよね。私はなんですかね、自力本願ですからって言った人ね。自力本願という言葉はね、どこにもないんですよ。それ仏教にもないですよ。それは他力本願しかないんだから、うん、だから他力本願があるから自力本願もあると思っちゃったわけよ、その人は、うん、だからそういうものはね、ない、言葉すらない、ね、自力本願というのはない。なぜかというと、他力っていう他というのは神の力という意味なんですよ、うん、他人の力じゃないんですよだからそこもね、仏教の話だけど、仏教でそれは間違ってる、その 仏教徒だって言ってる割にはあんまり分かってない、うん、だから神の力に寄り添えるっていうのは他力本願ですから、うん、だからそこもねちょっと間違えて、自力本願ってね、あの勝手に作っちゃうわけですよね、うん、だからこういうものはまあ愚かなものですよね、言ってみればね、うん、あいくら頭が良くたってもうこれは愚かなものだから愚かなものは心の内に神なしと言えり、うん、まあしょうがない、そういうところからまあみんな救われてくるってまあ救われてきたらいいですよ、それはで、そういうところからも、うん、だから、神様はね、知者学者を選ばなかった、ね、世の中の愚かなもの、ね、 そうですね、選んでくださったって言ってパウロも言ってますから、本当にそれは感謝で、ですから、まあ教会に来る最初の子はもう何もわからないで来てると来て、神様に敵対して神様に対抗して、パウロですら神様の教会を迫害していたというね、もう愚かなものだった、自分でそういうふうに言ってですね、愚かなもの、弱き者、泣きがごときものを神様選んでくださった、ですからまあ我々もそんなに高ぶる必要はない、高ぶることはできません。まあ愚かなる者は心の内に神なしと言えり、これは聖書的に言う愚かなものですね、まあだからこれナーバールっていうね、ヘブライ語でナーバールっていうのは愚かなもの、神を知らないもの、神を恐れないもの、神を敬わないもの、これをだからその聖書にはね、このナバルっていう人が出てくるんですね、それはもう愚か者っていうか、もうバッハっていう意味ですよねよく親がそんな名前を子供につけたなと思うんだけれどもね、このナバルっていうのがいるわけ、もう親もよっぽどあの手に余ったのかどうかじゃなくて、まあ生まれてきたばっかりの時につけるわけでしょうけどもね、ナーバルって名前を付けられた人がいるんですよ。ほいでじゃあこの名前に反してこの人はですね立派な人だったかというと、やっぱりバッハだったんだよだからね、あのね、このサムエル全書の25章あたりを見ていきますと、これちょっとその前になりますよね、その前、このまあやっぱりこのダビデの時代ですからね、サムエル全書の第25章、はい、ここに25章を見ていきますと、サムエル全書の方ですね、全書の25章、2節から3節をご一緒に読みますね。マオンに一人の人あり、その持ち物はカルメルにあり、その人を花肌大いなるものにして、3000の羊と1000のヤギを持ちしが、カルメルにて羊の毛を切りた。その人の名はナバルといい、その妻の名はアビガルという。アビガルは賢く顔よき女なり、されどその夫は堅くなにして、そのなすところ足かりき、彼はカレブの牛となり、はい、まあ、カレブって言ったら本当にあのヨシュアとカレブっていうね、あの2人信仰の人ですね。かつてエジプトから40年後に約束の地イスラエル、ね、父と蜜の流れる土地に入ることができたのはたった2人、それはですねカレブとヨシュア、もうエジプトからずっと、来て生きたまま約束の地に入ったのはこの2人しかいませんでした。そのカレブ、だからカレブの子孫なわけ、もうカレブの子孫なのにこんなのもうバカになっちゃったっていう、親がですねそんなナーバルっていう名前つけられてですね、でそれでそのね、その夫はですね堅くなにしてなすところ足かりき、だからやっぱり悪いこと、神様を敬わない、神様をまあ知らない、ね、神様を恐れない、まあ、そういう人だったけれどもね、この人は、まあ、はなはだ裕福な人だったと思う。金持ちだったりね。愚か者に金持たすとね、ろくなことになるかもしれないけども、ね、この、あの、3000の羊と1000のヤギって言ったらもう4000の家畜を持っていて、まあ、これはね、大変な裕福な人ですよ。言ってみれば。カルベルの地においてね、非常にこう裕福な地でありますね、裕福な人であります。それでその奥様の名前はねアビガル、このアビガルっていうのはね神の喜びとかなんかそういう意味ですね、だからこの奥様は賢くって書いてあるんですよ、賢い、それから顔良き女なり、まあ美しい人、ね、 頭が良くて美しいというのはね、まあ、あの鬼に金棒じゃないんだけども、あの悪いことじゃないと思う。ただね、なんでこんな頭の悪いあのまあ顎というかね、あのそのナバルがね、こんな美しいあの賢い奥さんをもらうことができたのか。でこれはやっぱりあの今日の現代社会においては、あの時代背景をあのちょっと理解しないと、あのこれが紀元前の時代のイスラエルの時代の、まあ、こういう時代にはまああのその女性がですね、あの相手を選ぶということはほとんど不可能で、しかもこれだけの、まあ、お金持ちであれば、まあ、自分の奥さんは金を出してその奥さんの両親に、これは日本で言えば結納ってやつですけどねまあ、でお金出せば、あ多分この妻を買い取るようにして妻にしたんだと。これは今でもね、あの、マサイの人々もそうですよ。マサイの人々、うん、だからマサイの人々なんか自分の娘がたくさんいるともう金持ちになっていくから、その娘はどこに、どこに嫁にやろうかっていうのは、その相手の金をこう狙ってる、そういう親もいるわけですね。まあ親って父親ですけどね、うん、だから我々はもうめぐみスクールやるところで教会持って、そうするとこれまた娘を売るつもりだなと思ってですね、こうなんとかできない。だからもう本人はですね、もうただ親の言う通りにそこに行くしかない、うん、もうそういう社会が出来上がってますから、うん、まあ今日もそういうことあるわけです。だから2000年前のまあ2000年前以上の前ですよね、それ以上前のこのユダヤの社会においてね、本当に、そういうことだったと思うんですよ。だからそのアビガルというこの方にとってみれば、まだ若い時とまだあの本当に若い時だと思いますよ、はい、まあ私の年代の時もですよ、私の年代はそんなに最近、私もそんなに古くないから最近の人ですけど、私もあの私の時でもね、中学校を卒業した時にお嫁さんに行くっていう人いましたよ、うん、それもまあ家の経済的な理由があったんだと思う、背景にはね、はい、だからまあそれは今日でもそんなにない話でもないです、うん、だからこの、アビガルという人はもちろん自分の意思で来たんじゃないと、まあこれは私の推測だけどもうとにかくまあ親もそういうところに、まあ、嫁に出して、そしてたくさんの、まあまあ、お金をそこからもらったんだと思うんですよね、はあ、だから今でもマサイ族はそうですよ。あの息子に嫁をとか、まあ、自分がこの人をお嫁さんしたいと思ったら、牛を1頭連れていくとか2頭連れていくとか3頭連れていくとか4頭連れていくとかね、もうそうしてそれ結納ですよ。もうお金の代わりですよそれは、はい、だからあの教会のあの巡回の人たちもあの当時は若かったですからね、まあ、巡回の人たちも求婚された人いて、うん、もう年なんかずっと離れてて上なんですよ、年上の。で最高で、ね、牛10頭持ってきた人がいたまあそれはまあでも皆巡回の先生方も今やもう本当に素晴らしい神の器になっておりますけれども、まあだからね、これ、まあ、昔だけの話でもないという話でありますけど、まあアビガルこういう賢き素晴らしき、またねこの方はね信仰も厚かった。それはね、信仰厚くなるというのはやっぱり神様にも頼るしかないと思うんだよね、うん、もう自分の自由がもう制限された中ででも生きていかなきゃいけません、ね、もう好きでも何でもないようなところに嫁がされて、うんね、そして、まあ、それ勝手に私考えてるかもしれんけどもまあ大体そういうパターンだと。こんなナバルみたいな名前の人のところ行くわけがないんですよ普通、まあ、そうですね。だから
そういう恋愛結婚のようなことはもうまずありない、一切ありない、まあ、こういう時代ですね、うん、だからそのところであります。それでこのダビデはですね、この時は、王様ではありません、ソウルという人が王様、ダビデはそのソウルに忠実に仕える家来だったわけですよね、うん、けれどもそのソウルはですね、まあ、ダビデに嫉妬していて、自分の、まあ、能力以上にダビデの能力の方が優れているから、やっぱりどうしてもそこにね、嫉妬というのはするわけですよ、うん、それで人々も、うん、ソウルは1000人を打ち倒す、ダビデは1万人を打ち倒すみたいなことでこの騒ぐもんですから、ソウルにしてみればね、もうこんな優秀な部下を持って本当に自分は幸せだと思う反面、もうこれをね、なんとか嫉妬心にこう駆られてダビデを殺してしまう、うん、ね、これが私の王位を狙って次王様になろうとしている、な、思ってないんですけど、ダビデは、ダビデは忠実にこのソウルに仕える、まあ、武将だったわけですけども、まあソウルはダビデの命を狙う、だからダビデは逃げていくわけですね、ソウルの前から逃げていく、はい、で逃げていく、そこにダビデについていく若者たちが、まあ、600人ぐらいいたんですか、まあ、そういう、まあ、ものを引き連れながらダビデは逃げていくわけで、うん、だからそして、このカルメルっていう、まあ、ちょっと視界のほとりのちょっと南の方ですね、イスラエル、エルサレムよりちょっと南の方ですね、まあ、そこでダビデは、まあ、ソウルの目を逃れながら生活するんだけども、まあ、家来600人もいますとね、やっぱりそういう若者を食べさせなきゃいけないから、まあ、ダビデもその辺も大変なわけ、事情もある、でもこの、この ナバルという裕福な人の土地の中で、そのしもべたちが羊やいろんなものを、まあ、世話している人たちは、まあ、常に 敵からの脅威にさらされているわけですよ。まあ、獣も狼も来るけども人間も来るわけだよね、うん、だからそういう泥棒やら何やらそういう、もの脅威にさらされていますけども、ダビデとその家来たちがそれを守ってたんです。ダビデとその家来たちはそして不当にそういうものを取ることはせず逆に守ってくれた。そこで働いているしもべたちはよくそれが分かってた。だからナバルは全然そういうこと分かってなかった。この主人ですよ、ナバルはね、その主ですよ、けれどもそういうこと全然分かってない、うんうん、だからある時にダビデがですね、五節にありますように10人の若者を使わした、なぜ使わしたかというと、まあ、ちょうどそれは羊の毛を刈る、ね、うん、羊の毛を刈るということはまあ作物で言ったら収穫の時ですよね。毛というのはこれはまあウールですから、まあ、今でも今でも我々が着てる、まあ、洋服スーツなんかこれウールですから羊ですよね。羊の毛から作るわけです。ですからまあ収穫の時ですよ。ある意味で羊の毛を買ってそしてそれでまたさらにリッチになるというか豊かになるっていうね。だからそれはお祝いの時でもあるわけ、ね、だからそれで毛を刈りながらそのみんな集めてきてそこでお祝いをするというような時にダビデは10人の若者を使わせて、そしてこのナバルにですね非常に丁寧ですよね、6節にありますよう、まあ、うん、5節にありますよう、ね、にダビデ10人の若者を遣わす。ダビデその若者に行けるはカルメルに登りナバルに至り我が名をもて彼に安否を問い、 ね、ダビデの名を持って、そして、安否を取りなさい。まあ、ダビデはまだ王様ではないですけども、もうイスラエルの人々の中の情報的に言えば、もうこれはソウル王は、まあ、あんまり大した能力なくて、ダビデが次の王だということも民衆はいろいろとこう情報が早いですからね、そういうことは分かってるわけですね、うん、だから私の名によってね、安否を問いなさい。それから6節、格のごとく言え、願わくは命長かれ、何時安らかなれ、何時の家安らかなれ、何時が持つところのもの皆安らかなれ、平安があるように。まあ、イスラエルの人々よくシャロームっていうことですかね、うん、シャローム、ね、平安があなた方にあるように、ね、ですから、シャロームというこの平安があなたの上に、あなたの持ち物の上に、あなたの家の上にありますように。非常に丁寧なこの挨拶ですね。そして、7節にありますように、我何時が羊の毛を切らせおるを聞けり、何時の羊飼いは我らと共にありしが、我らこれを害せずありき、また彼らがカルメルにありし間、彼らのもの何をも仰せたることなし、何時の若者に問え、彼ら何時に告げん、願わくは若者をして何時の前に恵みを得せしめよう、我ら良き日に来たる、こう何時の手にあるところのものを何時のしもべらをおよび何時の子をダビデに与えよう。まあその羊の刈り入れっていうのは刈り取りっていうか、その収穫の一部をね、私も少し、恵んでいただければね、自分たちは野にいて、あなた方の野の羊獣を世話をする人々をみんな守ってきました、ね、それから害を与えることは一切しませんでした。だからこのナバルの持ち物はさらに豊かになっていったわけですよね、つまりナバルは知らないところでそういう恩恵を受けていた、ね、けれども一切彼はそういうものに対して、まあ気づかなかった。だから、あなたのしもべたちに聞いてくださいと、ダビデはね、そういうわけです、報告をちゃんと受けて、ね、そして我々のことを知ってください。まあこう言うんですけども、ナバルはどう反応したかということですけども、10節、ナバル、ダビデのしもべに答えて言いけるは、ダビデは誰なる、エッサイの子は誰なる、この頃は主人を捨てて逃るるしもべ王子っていうね、非常にこう侮辱した言い方ですね。まあ上からの子は、だからやっぱりこれはまあ愚か者なんでね、自分にとって恩をあだで返すという、益を与えてくれてる人に対して、まあこういうことですよね、だからダビデとは一体何者か、ね、エッサイの子は一体誰なのと、ダビデはエッサイの子ですからよく分かってはいるけど、分かっていながらこういうこと言ってるね。ダビデはだからそれなりの情報は掴んでいるはずですけど、お前一体誰かと、最近は主人を捨てて逃れるしもべ王子、これはソウル王様のところから逃げてきたっていうことを言ってるわけですね。ソウル王に仕えるべきしもべなのに、そんな逃げてきて、そしてですね、そういうものにね、逃亡者をかくまうことできないみたいなこともそこに含まれてますよね、まあ、要するに彼はその見極めができなかったんですよ。ソウルという人がどういう人なのか、ダビデという方がどういう人なのか見極めができなかった、ね、うん、ソウルも祭司であり預言者であるサムエルから油を注がれて王様になりました。けれどもこのサムエルは同時に少年の時のダビデにも油を注いでるんです、うん、これは神様からこの人に油を注げ、この人は王だと、次の王だと、私が立てた王だと。ソウルというのは民衆が選んだ王様なんです。全然違うんです、そこは。神の立てた器と人々が選んだ、まあ、器、その見分けがつかない、ね、見分けがつかないということは、これ日本でもまあバカっていう言葉は馬と鹿っていう、足が4本あるから同じ動物だと思っちゃうんですよね。見分けがつかないんだよね。だけど鹿は角があるんだけど、まあいろいろ違いは、まあ学者先生。だから、あのね、 こういう区別がつかない、つまり学問というのは区別するものですよね、見分けていくもの。だから言葉がないと見分けがつかないから、言葉というのは、まあ、専門用語いろいろ出てくるわけです。これはこれ、これはこれ、これはこれ、ね、それによって区別していくっていうのが一つですよね。だから区別がつかない、神様なのか、神様が一体認めてる王様なのか、次に王となる人なのか、ね、ソウルはもうやがて消えていく、ね、そういう人なのか全く分かってないね。だから、このまあこういうことをね、平気でね、ダビデとは誰、最近はまあちょっと皮肉っぽく言うわけですね。主人を捨てて逃げていってる、そういうものを、というようなことで。だから、11節ありますね。我兄、我がパンと水および我が羊の毛を切る者のために殺した肉を取りて、いずくよりか知れざるところの人々に与うべけんや。もう一切ね、パンも水も羊もの肉も与える、そんなことは私はする必要がないみたいな、まあ、高飛車な言い方でそのダビデの権威を、まあ、追っ払ってしまったわけでございますね。追い返してしまった、はい。まあ、それを聞いたら、まあ、ダビデはもう怒り心頭になってまあこれいくら神様から油注がれたダビデであっても、やっぱり人間ですから、人間ダビデですから、もうまあこうそうですね、ここで怒り狂ったわけだね。まあ我を失ったみたいなところはありますね、これはちょっとだから聖書というのは我々の人生のに起こり来るであろう全てのことが書かれてある、そこに。我々もそういうことありますかね。まあない方がいいんだけどまああるかもしれない。何よって、あんまりそんなに怒ってもね、だけどもね、あるとこの前っていうか最近の話ですよ。ああもう朝から電話かかってきましたね、信也さんから。もう怒り狂ってるんですよね、はあっつって、ね、まあまあ簡単に言えば騙されたってことだよね、騙されて金取られた、それで返せって言って手紙を送った女性方返せって言って手紙を送ったらですね、はい返します返しますと言いながら、その代わりにあなたからはこれだけのものを請求しますと、また請求書が来た。もうそれでもうカーッとなってね、でね、まあね、そういうで、その人は世の中の新興宗教の人の、まあ、信者さんらしいんだけども、その相手のその騙した人は、まあね、そんなに変わってもね、これまあ私は被害に遭ってないからそういうこと言えるのかもしれない。まあまあ落ち着いて、もうね、これでどうしたらいいんですか、これから裁判したりこうやったりこうどんどんやった方がいいんですかっていうか、もうね、まあ高いけどもちょっと授業料払ったと思って、もうその人と触れるなと、一切触れるな、私はそう思いますよ。もうそういう立ちの悪い人、手紙の内容を読んだらもう立ちが悪いから、もうそういう人とは触れない方がいいですよ、ね、でももうなんか腹の虫が収まらないみたいで、それで、まあいやそれだって私が言ってもなんか不服そうに聞いてましたけどね、だけどもね、神様にねお祈りして、ね、我々は人を呪うことしませんから、その人の祝福を祈って、でも神様が正しいね、のことを成してくださる神様ですか、いつも。それからそうですかって不服そうですけど、それから1週間ぐらいしてからですね、また電話って、先生新聞見ましたかっていうから、いや見てないっていうか、私はもう読めないから、もうそれで、いや読めないって字は読めるんだけども、新聞の書いてる意味がわからんですね、だからね、もう読まない。そしたらね、先生私にねこう騙して、人急に亡くなりましたと、亡くなりましたって書いてある、はあ、やっぱりね、それはまあ、本人も悪いことばっかり自分でしてたから、まあ、ストレスも高まってきたのかどうか知りませんけども、やっぱりね、そういう人とは関わらなくてよかったですね、まあそういうことですね。ですから、まあ、神様が我々はいますから、ね、別にもうそういうことをね、我々が何かしようとして、でもダビデはねその時はカーッとなって 神様を信じてるこうダビデでやってももう自分がねもう行ってもうそのナバルの家の男は全部皆殺しにしてやろうというのねことで、そして若者を400人ばかり引き連れてダビデはですねみんな刀を取れという、ね、こういうことです。まあこれはまあ食べ物くれなかったというよりもこれはやっぱり侮辱されたということに対するやっぱり一つのまあものが大きかったんじゃないかと思いますね。はい、だからそれはねやっぱりダビデの中にもやっぱり劣等感があるわけですよ。みんなあるわけですよね劣等感、だからまあ要するに傷ついたわけですよね、人から何か言われて人間傷つくかというとそうでもなくて、人から同じこと言われても傷つく人もいれば傷つかない人もいるね。それはその時の場合によるけれども自分の劣等感に触れたから傷つくんですよね。それは人に言いたくないことを秘密にしてることってありますからね。ここも本当に自分のもう触られたく触れられたくないと思って、まあ、確かにダビデは自分の中心なる王様に仕えていながらもう意味も分かず理由もなく命狙われて逃げ惑ってそこから逃げてきたわけですけども、それで追っかけられている、ね、まあ、そのストレスも相当あったと思う。その怒りもこういう時に今度ははけ口としてこうついでにこう出てきたかもしれない、人間というのはこの隠された怒りというのはどこで爆発するかわからないです、だからまあそれもあったかもしれないけども、とにかくダビデはまあもうこれは相当な怒りということになってきたわけですね。まあ傷ついたということですよね、ある意味で、傷つけられた、ね、プライドを傷つけられた、まあ、そういうことかもしれません、時にそれでねこの、ナバルの家来たちもみんなこれ自分たちの命も危ないわけですから、そのナバルの下で働いている一人の若者がこの人がまあこの自分の主人がもうあれ名前の通りだからダメだと、それでその奥さんの方にこれ報告したアビガル、ね、まあこのアビガルという方は賢い人だと、ね、まあ自分の気持ちとは裏腹にこんなところに連れてこられてってみんな分かってると思うんだけどもそれでここの奥さんにさせられてみたいなことはみんな分かってることだと思うんだけども、まあ、アビガルはしかし賢い方だから何とかしてくれるかもしれない。それで若者が一人の若者がって書いてありますね。この14節、時に一人の若者ナバルの妻アビガルに告げていけるは、見よダビデのより使いを送りて我らの主人を祝福したるに主人彼らを罵った。まあアビガル全然知らなかったよね奥さんは、そういうことは、はい、だからこれ何とかしてくれと、ね、このままじゃ私たちの命ももう危ない、ね、まあ女子供は助かるかもしれないけども男はみんな殺される、まあこういうですね危機的状況ですよね、ですからしかしこの、若者は16節にありますように正確に報告はしてますね。この我らが羊を飼いて彼らと共にありし間彼らは夜昼我らの垣となってくれた、彼らは非常に紳士的な人々だった、そして自分たちを守ってくれた、ね、そういう方々だ、ちゃんと、まあ、アビガルに報告してるわけで、はい、それでアビガルはそれを聞いてすぐに行動に移した、ここは素晴らしいですね、賢い、方ですねやっぱり、この十何節ありますようにされば何時今知りて何をなさんかを考うべし、まあ、この、まあ、若者はねアビガルにあなた、ね、あなたっていうか、まあ、ご主人の奥さんですけどねもう何をすべきか考えてくれって、まあね、まあそういうことであります。そこで18節にありますよね、アビガルの行動は
急ぎパン200、酒の皮袋2つ、すでに整えたる羊ずつ、料理した羊ですね、焼き麦5セア、干しぶどう100房、干しいちじくの塊200を取りてロバに乗せ、まあ本当にいかに裕福かってのよくわかりますこの、この家が。けれどもそれを早速すぐ整えて、ね、準備して、そしてロバに乗せ、そして、この向かってきているダビデをのところに今度はですね、向かっていくわけですね、うん、それで、それでダビデに会うわけでありますけどもはい、ダビデの前に来た時に23節ですね、23節見ますと、アビガル、ダビデを見しとき、急ぎロバより降り、ダビデの前に地に伏して拝し、その足元に伏して言いけるは、我が主よ、この咎を我に帰したまえ。というね、ここからこのね、アビガルの謝罪が、こと細かに記録されているんですけども、まあそのアビガルのこの取った対応、態度、姿勢、それから言葉、まあ、火の打ちどころがないほど完璧ですね。それだけね、もう誰も止めることができないはずのダビデの怒り、もう炎のようにですね、まあ、火だるまのようになってるそのダビデの勢いをね、彼女は止めたわけですね。それはまさしく彼女のこの、まあ、聡明な判断力、行動力、ね、それからその知恵、言葉、まあ本当素晴らしい人ですね、うん、またそのね、最もダビデがね多分感動したのは彼女の信仰ですよね。信仰、神の言葉をね彼女は語ってるわけです、はい、ですから、でもそのね、出だしはこういうんですね、この罰はね、罪は全部私が引き受けますっていう、そこから始まる、私に帰してください、私のせいですね、こういうところが、これはね、ある方、信者さんである方が、まあ、これはもう時間がありませんからあんまり、まあ、その神の義とか義という言葉はなんですけど、それはどういう意味ですかって、ね、いうことで、これはそういうことだったんで、まあ、ちょっとお話ししてたんですけども、これね、なかなかまあ時間が、まあ、かかりますんで、でもその、まあ、少なくてもね、義という漢字を見ると、羊に我と書きます。羊に、下に私と書きますね。羊というのは神に捧げる捧げ物、犯罪。うん。一年に一遍、ユダヤ人の青年男子は、みんな自分と自分の家族のために、自分の罪のために羊を神に捧げるっていう。うん、そうすると、その自分にまとわりついてた罪が羊に乗り移って、そして自分の罪は清まっていく。まあ、これがイスラエルの人々の習慣ですね。羊を犯罪として神に捧げるという。はい、だから、羊はその身代わりとなったわけだ、その人の。うん、だから、この、それを義と言ってる。私があなたの羊になるというんですね、義という、だからじゃあ神の義って言ったらこう どういうことですか。神の義って言ったらこれちょっと難しくなるけども、神の義って言ったら私的に言えばね、簡単に言えば神の恵みですね、うん、聖書は義の賜物と書いてある、神の義の賜物、はい、まあそれ以外にもちょっと広い意味はあるけども、まあ一つはね、神の恵み、神の義。だから神の国と神の義を求めなさい。それはね、神の国と神の義、神の恵み、神の救い、ね、そこを我々が救われてきたわけですから、まあこのアビガルは、まあ全部ね、私がこの罪は引き受けます。で、私が引き受けて一旦最初に、ね、
自分の主人のしたことも全部これは私の罪だと、そしてその後で今度はですね、私の言葉を聞いてくださいと、ね、そして私を許してください、ね、私を許すことによってあなたはこの犯そうとしている大きな罪から、ね、これ後々になったあなたにもこれはですね大変なしこりを残します、ね、だから神様が私を通してあなたをとどめているんだということをアビガルは知らせようとした、ということで、この25節から見ますと、願わくは我が君この横島なる人ナバル愚かのことを心に差し挟む流れ、まあ、自分の主人なんだけども、まあ、これもバカで愚かなナバルという名前の通りの人なんだと、ね、まあ心の底から心底そう思ってたと思いますよ、だからもう愛も何もないわけだから、これ結婚でもうそういうところに嫁がされていったわけだから、そうですね、だから、彼はその名のごとくなればない、彼の名はナバルにして彼は愚かなり、ね、まあそう言ってまずそこからですよね。そして、そのここでねこの方が延々と言ってることはちょっと省略しますけども、28節こうしもべの過ちを許したまえ、エホバ必ず我が主のために固き家を建てたまわん、子は我が主エホバの戦に戦うによりまた世に出てよりこの方何時の身に悪しきこと見えざるによりてなり。これ非常にこうちょっと予言的な言葉ですね。それで私がその罪を全部かぶります、そして私の罪をどうぞ許してくださいとこういうわけですね。なぜならばこの後あなたは神様が必ずあなたのために家を建ててくださる、つまり家を建てるということはこの王の家ですよね。ダビデは次に必ず王になる、ね、あなたは次の王になる方、ね、神様が必ずそうしてくださる、これ予言的で実際そうなっていったし、アビガルはその王様のお妃だったのが結婚したからダビデとこの後、まあだけどもですよ、まあなぜ結婚したかというと、その後でこのナバルは死んじゃうんですよね、心臓麻痺かなんかで。神様が撃ったというのこのナバルを、ダビデを侮辱したことにおいて神様がこのことをまあ罰したんですね、だからそれで死んでしまった、ね、死んでしまったら多分この全財産は多分というか、間違いなくこの全財産は妻のアビガルのものですよね。でもそこにダビデは早速それを聞いて、まあ使い送って、まあ求婚を申し込むんですね。でアビガルは全部それ一切捨てて、私はダビデのしもべですからと言って、まあそれに応じる、まあこういうことも聖書に書いてある、だけども結局ダビデはその時の王様、その後ソウルが死ぬもんですから王様になるもんですから、アビガルはお妃になるわけね、王妃になるわけ、まあこの辺も聖書ですね。ですからまあいずれにしてもここでね、このアビガルは何と言ったかというと、今この時はダビデはね本当に辛い時ですよ。自分の命を狙われる王様から、そして、まあ、山や谷は丘を逃げ回っている時ですよね、ある意味で。そして今ひとときの居場所をここに見出している時、ね、本当に苦痛に満ちた時だ。何一つ悪いことしてない、命狙われる、でもじゃあその王様を、王様に歯向かって王様を殺せばいいのかっていうと、ダビデはそれは絶対しなかった。神様が油を注いだ人を殺すことはできない、それに手をつけることは一切してはならない。だからそれ苦しいよね、その人から命はね、明らかに間違ったことをしているこの王様ですよ、自分に対して。けれどもその王様は神様の油を注がれた方だってこういうとこだから、もう本当に彼はその中で悩むんですね、 けれどもこの時にこういう、素晴らしい方女性と出会って、そしてそれを妻にしていく。アビガルもね、今まで全く自由のない、もう自分の意思とは別個のところに嫁がされて、そこでまあ一生送るもんだと彼女も思ってたかも。まあそうだったら本当に人生も生きててもしょうがないなと思ったかもしれない、まあ、そこまで推測すればそうですね。でも多分彼女はね、信仰があったから神様に聞いたんだと思う、うん、神様に聞いた、ね、え私の命は 何なんですか、ね、え私の人生は何なんですか、もう生きててもこれ意味あるんですかみたいなことになった、ね、でも神様は何か示したはずなんだよね、このアビガル。なぜかというと、そうでなければこの次の言葉が出てこない。そのアビガルはダビデに何と言ったかというとですよ、この29節、まあ、ここがね一番の、まあ、この章の中で一番重要な言葉なんですけど、人たちて何時を追い何時の命を求むれども、我が主の命は何時の神エホバと共に命の包みのうちに包みあり、はい、この言葉はね、よっぽど信仰的に深いか神様から何か示されたことがない限りは出てこないですよね。あのすごくビジュアル的なものの言い方です。ビジュアル的にあの何かをこう見たような言い方ですよね、うん、つまりあの神様ね、だからある意味ではね、このアビガルとダビデは共通したものを持ってたわけ。ダビデもね、自分の命に対して虚しさを覚えていたわけ。自分はなぜもう生きていくことが辛かったわけよね、うん、けれども生きて いかなきゃいけない。まあアビガルもそうですよね。一方でこんなところに、来て生きていくことは辛かったと思うんですね、うん、けれどもそういう意味では両方、まあ自分の命は一体何ぞやというようなね、まあそういうところで、まあ命というか人生ね、うん、そういうところがね、アビガルはダビデにこの言葉を言った。それは自分が多分神様から示されたからね。それはこの神様のもとにはね、命の包みがあってその中にあなたの命はちゃんと包まれています、ね、命の包みっていうのは要するに、今命の袋って言ったら、あの災害の時に逃げ出した時に持ってくるやつらしいねその袋の中にいろいろ入れといてそれで洪水だとか災害だとか、それあれを命の袋っていうらしいな。もう紛らわしい名前つけてもらって困るなと思うんだけどね。あのまあ聖書は命の包み、命の袋、まあ、それはね、あの神様の世界の話です。こうなったらもう神様のもとには命の袋があって、生きてる人、今現代、今この世の中に生きてる人はその袋の中に入ってる、うん、ね、だから生きてるんだと。これあの世の中でよく言うじゃないですかね、人間の寿命は神様のもとにろうそくの火がついててろうそくがだんだんと消えたらその人の世の中の人生は終わるみたいな、ちょっとそれに似たような感じ、うん、神様のもとには命の袋っていうのがあって、その中にみんな生きてる人が入ってます、ね、うん、だけどもダビデ、ね、あなたは命の袋の中にさらに守られてます、うん、多分そういうことはね、あの時代にこんな知識は神様から、だからアビガルは自分の人生について神様に問いただしたのかもしれない、うん、そしたらあなたはまだ使命があるっていうことですよね。神様の命の袋の中にあなたは入る。だから今度はダビデに敵対する者の命は神様その袋の中から取り出して石投げのように投げるとアビガルはそう言った。あなたの敵はですね、そうやって神様、時が来たら取り出して、まあだからソウル王はそうなった。でこの袋っていうのはね、ダビデがいつでも持ってた袋なんですよ。またこれは少年ダビデは石投げ機とこの石を入れる袋、これがダビデの持ち物。なぜかというと羊を守んなきゃいけないから、ダビデは そしたら狼とかなんか来た時にそれで追っ払うわけですよね、うん、ダビデの武器。アビガルもそれを知っていたのか、まあ多分ね、ダビデの噂っていうのは、まあ、全地に渡ってますから、少年ダビデはその石投げ機でゴリアテを打ち倒した、これだってもう知れ渡ってますから有名な話ですよね、うん、そして神様のもとには命の袋があって、その中にあなたはちゃんと入って守られてます、
はい、まあそういったわけですね、ですから、人たちって何時を追い何時の命を求めても、つまり人があなたの命を求めてきても大丈夫ですよって言ってるわけ、ね、あなた我が主ダビデのことですね、ダビデの命はあなたの神様のもとに命の包みの袋があって、その中にちゃんと、置かれていますから、こういうわけ、まあ、これだからちょっと預言者のような言葉ですよね、その当時は、そしてあなたの敵の命は石投げのように投げて神様は捨ててしまいますよ、時が来たら、うん、本当に その後そうなった、うん、そしてダビデは王様になっていくわけで、はい、で、だから31節にあるように、何時の言えなくして血を流したることも、ね、何の理由もなくね、その人々を殺してしまう、ね、その家来たちはみんな何の罪もない人々まで殺すということは、後々あなたに汚点を残す、あなたの心に傷を残し、これはあなたが王様になってもですね、それはですね、あなたは自分の自責の念というものに悩まされるかもしれない、ね、そういうことで、この、それはやめてください、ね、思いとどまってほしいということですね、まあ、そこはご自分で読んでいただければよい、それでダビデはね、非常にその言葉とその態度とその全てに感動を受け、感銘を受け、いつの間にかその怒りはどっかに行ってしまって、そして彼の中には平静が、取り戻されてきたわけで、それでダビデは32節にありますように、ダビデアビガルに言う、今日何時を使わして我を迎えしめたも、イスラエルの神エホバを褒むべきかな、あ、神様があなたを使わしてくれたんだ、これいつも言うように今日もそうなんですよね、神様というのはいつでも人を通して働くんです、うん、だから神様は教会を通してしか働かないって言ってるんですよ、働けないんですよ今今日でも、だからあの世の中の人は神様といったら何か祈ったら神様がどっか何かしてくれるように思うけども、それはできない、神様はいつでも教会を通してしか働けない、教会というのは救われた人人の集まり、うん、だからこのいつも言うように、あのパウロにですね、聖霊待望するために神様パウロに現れたけども、聖霊を受けることはなかったの、そこでは神様はアナニアを使わしたソウル、パウロのもとにね、そしてパウロに聖霊待望がなされていった、うん、いつでも神様は人を通して働く、それは分かっておかないからね、うん、教会を通して働く、だからダビデは分かった、このアビガルを通して神様は働いて、ね、自分の怒りを自分の行動をやめさせようとした、うん、ね、ああ自分は本当にこうまあ理由なき、怒りを持ってしまった、まあそういうことですねそれで、33節、また何時の知恵は褒むべきかな、また何時は褒むべきかな、何時今日我が来たりて血を流し自ら仇を報いるをとどめたり、そういうことで、35節、ダビデアビガルの携え来たりし者をその手より受けて、彼にイーケルは安らかに汝の家に帰り登れ、見よ我汝の言葉を聞き入れて汝の顔を立てた、まあそこでダビデは本当にこの贈り物を受け入れたわけであります、もう謝罪とを受け入れ その贈り物を受け取り、
そしてでこのアビガルが家に帰るとあのバカっちゅうのナバルは、まあ、みんなでパーティーだな何だよどんちゃん騒ぎしてたわけですよ。でもうこれしょうがないなと思って、それではどんちゃん騒ぎ終わって頃に、その全部 あったことをアビガルはナバルに夫であるナバルに全部告げたわけですよ。あんたもうねそろそろ死ぬとこだったんだって話ですよね。であなたの持ち物全部もうなくなると、そうした時に彼はショックを受けて体が石のように硬くなって、それから神様が彼を打ったっていうのはそのまま死んじゃったっていうことですね、そうですね。だから、ダビデはそう言ってますね。この39節、ダビデ、ナバルの死にたるを聞きていいけるは、エホバは本べきかな。エホバは我がコウモリたる蜂の訴えを正してナバルに報い、しもべをとどめて悪を行わざらしめたもう。そはエホバ、ナバルの悪をその神戸に帰したまえばなりと、ここにダビデ、アビガルを妻にめとらんとて人を使わしてこれと語らし、はい、それでそのまあナバルは死んだけれども、よかったのは自分は罪を何も犯さないで済んだ、怒りに任せてね、そうですね、正当化された怒りをぶちまけることをしなかった、ね、人間というのは自分の怒りを正当化しようとする、ね、そうして過ち失敗は後であんなことしなきゃよかったと思ってですね思うんだけども、その時はもうガーッとなって分かんないです、でもそれを神様とどめてくれた、そして自分のね言葉で彼は自分でもう滅んでしまった、ということですね。それでダビデはアビガルに求婚するわけで、まあでもそのアビガルもですね一切伏せてダビデに従っていくということになるわけであります。それでアビガルはそれを聞いた時に何と言ったかというと、40節、アビガル立ちて地に伏して拝し行けるは、見よしもべは我が足のしもべたちの足を洗う使い目なり、と言って、アビガル急ぎ立ちてロバに乗り、5人の子しもと次女と共にダビデの使いに従い行きてダビデの妻とな、はい、まあ結局これはあの国王の妻になるわけですね、後、まあそういうことで、このまあ、旧約聖書を読むときに我々も本当にいろいろ教えられることたくさんございますけれども、また一つご一緒にお祈りをして、また感謝して進んでまいりましょう。